最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年7月30日木曜日、今日のポッドキャストを始めます。皆さん、夏バテは大丈夫ですか？実は今日7月30日は梅干しの日なんだそうです。梅干しを食べると難が去るという昔からの言い伝えと、難が去るの語呂合わせから来ているみたいですよ。クエン酸たっぷりの梅干しでこの暑い夏を元気に乗り切りたいですね。さて、今日はまず前半でアメリカの金融政策や日本の最低賃金といった経済の話題、そして熊本で発生した地震に関するニュースを詳しく見ていきます。後半は打って変わってテクノロジーの世界へ。 AI 時代を支えるプラットフォームの最新動向や Apple の時価総額、そして新しく始まったリースプログラムについて深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはアメリカ経済の大きなニュースからです。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会が主要な政策金利を 3.5% から 3.75% の範囲で据え置くことを決定しました。金利の据え置きは今年の1月の会合から数えてなんと5回連続となります。背景にあるのは依然としてくすぶるインフレ、つまり物価上昇への懸念です。特に中東情勢の悪化で原油価格が高止まりしていて、再びインフレが加速するんじゃないかという心配が高まっています。 FRB のウォーシュ議長は記者会見で、物価の安定という目標を改めて強調し、必要だと判断すれば躊躇なく行動すると述べて、今後の状況次第では利上げに踏み切る可能性も残しました。興味深いのは今回の決定が全会一致ではなかった点です。投票権を持つ12人のメンバーのうち3人の地区連銀総裁が 0.25% の利上げを主張して据え置きに反対したんですね。これは FRB の内部でもそろそろ利上げすべきだという意見が強まっていることを示しています。アメリカの金利の動きは世界経済全体に大きな影響を与えます。特に日本ではアメリカの金利が上がるとドルが買われて円安が進みやすいので、輸入品の価格が上がったりして私たちの生活にも直接関わってきます。FRB が今後難しい舵取りをどう進めていくのか、引き続き注目が必要ですね。
さて、アメリカの経済の話に続いて、今度は日本の私たちの暮らしに直結するニュースです。今年年度の最低賃金の目安が全国平均の時給で1176円に決まりました。これは現在の全国平均である1121円から55円の引き上げとなります。最低賃金というのは企業が労働者に支払わなければならない時給の下限額のことですね。物価高が続いている中でこの引き上げは働く人にとっては本当に嬉しいニュースだと思います。ただこれはあくまで厚生労働省の審議会が示した目安です。これからこの目安をもとに各都道府県がそれぞれの地域の実情に合わせて最終的な金額を決めて、今年の10月以降順次新しい最低賃金が適用されることになります。55円のアップは昨年に続く大幅な引き上げですが、それでも物価の上昇に追いついているかというとまだまだ厳しいという声も多いです。一方で企業側、特に体力のあまりない中小企業にとっては、人件費の増加は経営を圧迫する大きな要因になります。政府は賃上げを後押しする補助金なども用意していますが、全ての企業がその恩恵を受けられるわけではありません。働く人の生活を守ることと企業の経営を支えること、この2つのバランスをどう取っていくのかが日本経済の大きな課題と言えそうです。皆さんは今回の引き上げ額どう感じますか？
経済の話題が続きましたが、ここで少し心配なニュースが入ってきています。本日30日の午前5時16分ごろ、熊本県の熊本地方を震源とする地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 で、八代市と氷川町では最大震度4を観測したということです。 幸いこの地震による津波の心配はないとのことです。そしてこの地震とは別に熊本では28日にも震度7を観測する非常に大きな地震がありました。その後の避難所の状況がかなり深刻なようです。記事によると内木市では11カ所の避難所に合計でおよそ2700人もの方々が身を寄せています。問題なのは停電が続いている中で記録的な猛暑が被災地を襲っていることです。一部の避難所では配電車が配備されて冷房が使えるようになったものの脱水症状になる方も出ているとのことです。自衛隊による給水活動も行われていますが炎天下で長蛇の列ができているそうです。避難所の運営をサポートする市議会議員の方も燃料が切れたら再び暑くなる、この猛暑の中どうしたらいいのかと頭を抱えているというコメントもあり、現地の切迫した状況が伝わってきます。また災害医療派遣チームの看護師さんは脱水症状の人が多く見られた、水分と塩分の確保に努めてほしいと呼びかけています。さらに市内では1万7000戸が断水しており、市民の方からは10年前の熊本地震ではライフラインはつながっていた、今回の方がひどい状況だという声も上がっています。災害はいつどこで起こるか分かりませんが、特に夏の災害は熱中症という命の危険が常に伴います。水の備蓄やポータブル電源の準備など日頃からの備えの重要性を改めて痛感させられるニュースです。
さてここまで社会や経済そして災害に関するニュースをお届けしましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えてテクノロジーの世界を深掘りしていきましょう。クラウドネイティブ技術の分野で世界最大級のイベントキューベコンプラスクラウドネイティブコンジャパン2026が昨日29日から横浜で開幕しました。日本での開催は2年連続となります。クラウドネイティブとかキューバネティスとかちょっと難しい言葉が出てきましたね。簡単に説明するとキューバネティスというのはたくさんのコンテナを効率的に管理してくれるシステムのことです。コンテナはアプリケーションを動かすための一式セットが入った箱のようなものとイメージしてください。この箱を使うとどんな環境でも同じようにアプリを動かせるので開発がすごく楽になるんです。今やクラウドサービスを使う上でこのキューバネティスは欠かせない技術になっています。このイベントを主催する CNCF という団体の発表によると、クラウドネイティブ関連の開発者は世界で2000万人近くに触れ、日本だけでもなんと95万人に上るそうです。すごい数ですよね。そして今回のイベントの最大のテーマが AI です。今生成 AI が爆発的に普及していますが、その AI を動かす特に推論と呼ばれる処理の計算量がとてつもなく増えています。ある予測では2030年には現在のすべての計算ワークロードを合わせた量を上回る 93.3GW もの計算能力が必要になるそうです。この膨大な AI の処理をどうやって効率よく安定して動かすか、その答えがまさにキューバネティスをはじめとするクラウドネイティブ技術にあるというわけです。 CNCF の調査ではすでに応答企業の 80% 以上が本番環境でキューバネティスを使っていて、そのうちの 66% はキューバネティス上で生成 AI を動かしているそうです。もうすでにキューバネティスは AI を動かすためのプラットフォームとして定着しつつあるんですね。さらにもう一つ AI 試験というキーワードも出てきました。これは AI のシステムやそこで使われるデータを特定の大企業に独占されるのではなく、自分たちでしっかり管理所有できるようにしようという考え方です。この考え方は特定の誰かに縛られず、みんなで技術を発展させていこうというオープンソースの理念と非常にマッチします。 CNCF は今後 AI のワークロードがどこでも一貫して動くことを保証する認定 AI 適合性プラットフォームというプログラムも計画しているそうで、 AI インフラの民主化がさらに進んでいきそうです。 AI というとモデルそのものに注目が集まりがちですが、それを裏で支える基盤技術の進化も同じくらい重要なんですね。
さて AI のインフラの話がありましたが、その AI の世界で大きな存在感を持つ企業といえばやはり Apple も外せませんよね。 そんなアップルに関するニュースが2つ続けて入ってきています。まず1つ目、ニューヨーク株式市場でアップルの時価総額が日本円にして約800兆円というとんでもない金額に達し、半導体大手の NVIDIA を抜いて世界首位に返り咲きました。アップルが時価総額でトップに立つのは約1年3ヶ月ぶりのことです。この背景には市場のちょっとした変化があります。これまで AI ブームを牽引してきたのは AI 向けの半導体で圧倒的なシェアを誇る NVIDIA でした。しかしその NVIDIA がオープン AI のデータセンター計画への融資保証を検討していると報じられたことで、ちょっと投資が過熱しすぎじゃないか、ちゃんと利益は出るの?という懸念が広がり、株価が下落しました。一方でアップルは AI への投資にどちらかというと慎重な姿勢を見せています。その堅実な姿勢が今の市場では逆に評価されて株価が上がり、首位交代につながったというわけです。そして2つ目のニュース、そのアップルがアメリカでアップルアップグレードという新しいリースプログラムを開始しました。これは iPhone や iPad、Mac といったアップル製品を買い切りではなく月額制で利用できるサービスです。例えば iPhone は月額 $17.99 から、 Mac は $24.99 から利用できるそうです。リース期間は製品によって12ヶ月から36ヶ月まで選べて、期間が終われば新しい製品に乗り換えるか、今の製品を買い取るか、あるいは返却するかを選べます。これすごく魅力的じゃないですか。このプログラムの狙いとして記事では、将来的な iPhone の値上げに備えた動きではないかという見方を紹介しています。最近 Apple 製品はどんどん高くなっていますからね。高額な端末を一括で買うのは負担が大きいですが、月額制ならユーザーは新しい製品を使いやすくなります。そして Apple 側から見てもユーザーを自社のサービスに囲い込み、安定した収益を確保できるというメリットがあります。まさにユーザーとアップル双方にとってウィンウィンの仕組みと言えるかもしれません。サブスクリプション、つまり定額制サービスは今やいろいろな業界で当たり前になっていますが、ついにアップル製品本体も本格的にその流れに乗ってきたということですね。時価総額で世界一になり、さらにユーザーとの関係を深める新しいビジネスモデルを打ち出してきました。この巧みな戦略、日本での展開もぜひ期待したいところです。
今日のポッドキャストはここまでです。今日はアメリカの金融政策から日本の最低賃金、そして熊本の地震という社会経済のニュースから、 AI を支えるクーバネイティスの最新動向、そして世界首位に返り咲いたアップルの新しい戦略まで幅広くお届けしました。皆さんの気になる話題はありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。